方をお伝えください。私は十字架にあり福音を得た人に期待したらご答えいきたいと思います。こんばんは。
こんばんは。
皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。そして皆さんグレートジョイ、ね、すいません、長崎で今ねグレートジョイっていうのが挨拶になって必ずグレートジョイというふうにしてるんですね。で、2箇所開きますけれども、1箇所は吉明、先ほど、ペトロ牧師もおっしゃっておりますけど、5章の13節から2箇所開きますね。376ページ、1つ前の聖書までは344ページ、5章の13節から。さて、ヨシアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行っていった。あなたは私の敵味方ですか？それとも私の敵なのですか？すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を血につけて不祥がみ彼に言った。我が主は何をその下に見つけられるのですか？すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。ここにまた帰ってきますけれども、新約聖書ヤコブ書1章。2節から4節、有名なところですね。445ページ、新約聖書の。一つ前の聖書で408ページ。ヤコブ書1章2節から、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰は試されると、忍耐が生じということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何とつかけたところもない、成長を遂げた完全なものとなります。改めて、こんばんは。
こんばんは。
先ほど、ペトロ牧師と言っておっしゃいましたけど、感謝の賛美リバイバルキャンプがありまして、まあ、恵みによって10年ぶりに私は行ってまいりました。で、非常に祝福された、キャンプで、ちょっと今回特別だったんですね。最後の集会が特別だったんですね。さっきの吉明のところが、1984年4月1日ですね、国立商工会館2階で最初の時にそう語られたんですね。私も長友さんその時いたんです、そこに。で、今回またそれが語られたんですよね。でも一回新年度の御言葉になったこともあったと思いますけども、私ちょっと意味があるんですよね。特別な意味が今回ね。だからその後まで詳しく話しますけども、ちょっと特別な派遣だったというふうに思います。で、その中で、まあ、3つ、個人的には3つ語られたんですね。で、その1つ目と2つ目つながってるので、でちょっと、ね、簡単に分かっちゃったけども、マーリンさんをしのぶかの時にマーリンさんは今回グレートジョイってことを言われたんです ね。で、これは今偉大な喜びと訳せますけど、まあ、大いなる喜びでもいいですけども、まあ、永遠の喜びですね。天から来る喜びだと思います、ね、でそれをまあ言われたんですね。で、私すごく語りが増えた。これ2006年の3月にやられたことなんです。これね、セミナーのやつだったんです。で、ちょうど私10年前で2006年行ったんですよ。それ以来行かなかった。10年前に生で聞いたやつを今回映像で見た。なんか神様が10年経ってもっと見せられて、あの時寝てたのかな、分かんないけど、神様はこれですよって言われた気がして、ものすごい語りかけたんですね。私だけじゃなくて、あの娘も一緒に来ましたけど、長崎から語りかけてましたし、これ私はあの長崎教会の僕一緒にさっき長崎教会面語られたと。九州の教会も受け取る教会が語られていると思います。そしたらね、これを語って、でカリスマ世界で語ったその週の木曜日休みなんですけども、長崎教会に佐賀井牧師って言うんですね。和美さんって言ってファーストビューって言ってるんです ね。でその方がですね、英語大好きなんです。私が説教するとこう書き記すんですね、全部英語に、英語でね、説教してくれて英語でも書いて記してるんですね。それぐらいお好きだったんですけど、この人がですね、ファンデーションプレイズっていうマーリーさん その賛美 の選挙団体に、まあ、メンバーだったん でマーリーさん生きてる時は毎月ニュースレターを送ってきてたんですね。でそれ実際使っておられましたんですよ、あの英語ライブとかでね。マーリーさん召されたじゃないですか、2年前かな。でそれからはね、毎月じゃなくて不定期にアトランダムになんかこう過去のやつを送ってくるんですって、アトランダムにね。そしたらね、このグレートジョイを語られて、そしてそのカリスマ世界でもそのことを言って、その週の木曜日だから先々週かな、木曜日の日にそのファンデーションオブプレイズから久しぶりに来たんですって、アトランダムだからね、久しぶりに。それが 2006年3月号だったんですね。これでテーマはグレートジョイなんです。あんま驚かないねいや、あらしたじゃねえ、これはここまで来ると神様ですよね。そしたらね、2日前じゃなくてその前の第7礼拝、それの前の第7礼拝にパウロ牧師はさっきやったヤコブ書の一章の2節から4節をされたんだ。おとといじゃなくてその前の第7礼拝ね、覚えてらっしゃいますかね。でね、で秋元さんが話された後、一応酒井さん短く明かしたことになったんで、そしたらね、酒井さんが持ってる聖書ではこのさまざまな試練の時、この上もない喜びと思いなさいって、もう何度も聞いた説教ないですよ。この上もない喜び、この上もない喜び、なんて訳してあるの、グレートジョイなんですよ。でこれ全部の聖書はそうじゃないらしいです。でもいくつかの聖書はグレートジョイで訳してて、酒井さんが持った聖書はそれだったので、グレートジョイなんですよ。これはね、明確に神は語ってると思います、グレートジョイ。でこれね、おそらくこの命を懸けて主に従う時に、これを ここにこれをやっぱりこれを持ってるか持ってないか、あれここに立つかどうかがかかってくると思うんですね。でもなんで、グレートジョイ。で、長崎とかではね、挨拶にグレートジョイになった。そういう時ね、おはようございます、グレートジョイってね。グレートジョイって言ってね、こう眠してた顔できない。さよならって時もグレートジョイってね。お元気ですか、グレートジョイって。で、長崎とかはね、みんな疲れてるの最近。介護疲れ、仕事疲れ。でね、でちょっと年もちょっとね、年配人多いから。で、若い人もですね、アルバイト疲れてるから、みんなこうちょっと疲れを感じる、こうして。だいたいグレートジョイ、グレートジョイって言えないでしょこれはね、いいことなんですね。で、グレートジョイもね、グレートジョイと落ちないで、グレートジョイって上がるとですね、でね、真面目にやってるんですよ、必ず蒼天とかの時に。で、必ずやってるんですね。で、神様言ったから、で、これはね、鍵だと思います。今日はこれずっと話しませんけど、これね、神の語りだと思う。でね、トシア牧師がね、まあ、今、婚約したことのグレートジョイなのか、永遠のグレートジョイなのかわからないけど、しかし、鹿児島からありがとうございました。もう、もっぱらの噂ですね。トシア君と長崎教会が渡航したっていうね。でね、トシア牧師が、バイト先にも、本来人が言わないけど、あるバイト先に行ってん、ね。そして、夜勤なんですね。から、火曜日の蒼天の当番なんですけど、月曜日夜勤があって、でまあ結婚も間近だからだけど、まあ、また日記にも行くんですけど、で、そう、夜勤に行ったわけですよね。そしたら、その昼勤の人が、なんかあるミスをして、処理しないで行っちゃったんですって、引き継ぎもしないで。で、普通ね、困るわけですよね。困るだけじゃなくて、カチンと来ちゃうわけですよね。ところがね、彼は今ね、グレートハッピーなんですね。でね、そこで、あ、感謝しますって喜んだんですって。そしたら電話がかかってきたんですよ、店に。ね、ご年配の方からね、お宅の店の前で若者たちが騒いでいてね、うるさくて困るから注意してくれと。ああ、そう、すいませんでしたってね、謝ってこう出ていったら誰もいないんですって。よく見たら隣の焼肉屋の前にいるんですって。まあでもまあ その前がマンションだから、で若者たちそんな騒いだけど普通に喋ってるんです。普通にで夜だから、で、まあ、田舎だからすぐ聞こえるんでしょうね。で行って、ああすいません、ちょっと静かにしてもらえませんかって言ったらね、まあ、すぐ静かにしてくださいって。で戻ってきた、また電話かかってきた、その人から。なんて言ってね、怒り方が優しすぎる。見てるんですね。で普通そこで感じてくるのに、そこでやっぱりね、今ね、感謝とグレートだからね、あ、どうもすいませんって言ったからね、あ、どうも感謝だなと思ったんです。で次のことやるんですね、次が。次のやったのことね、上司がね、来たね、松本君ってね、社会保険なんですよね、彼はね、4月がないから。社会保険の制度が変わったからね、これから毎月2万円天引きになるって。一月2万円大きいんですよね、から結婚間近だし。それでね、よしね、ここが一番大きな試練だったと思う。だからそこでね、と思った瞬間ね、もうこれはグレートジョイするしかないと思ったんですって。でもグレートジョイ言えないから、職場だから、もう心の中でね、グレートジョイってもダメなんですよ、なんか落ち、グレートジョイってのは落ち込みそうになるからね、歌うしかないと思って心の中で歌ったんで、グレートジョイ、グレートジョイって心の中で歌ったんですって。心の中でね、そしたら上司がやってきて言ったんです、松本君明るいねってこっから逆転が始まるんですね。また電話かかってきた、さっきの人から。あ、もしましたね、あれ誰かなと思ったらね、なんて言ったかってね、さっきはなんか 申し訳なかったっていろいろ言って、なんか申し訳なかったって謝ってきたんですって。普通こういうクレーマーって謝らないのあーどうもと言って、それでとか思ってびっくりしたらね、上司が言ってきたんですって、あの仕事を帰る前に来てくれ、まだ更新してなかったってアルバイトのね、で行って更新になったんですって。更新の契約書書いたらね、時給が上がったんですよ。アルバイトにとって時給はすべてですからね。ほいで言ってましたよね。ほいでね、火曜日ね、早朝に入って火曜日当番だからね、そんな合唱ですね、もうグレートジョイです皆さんと言うなら、ニコニコ笑って説教したですねでこれ短いスパンなんですよね、あの夜行って朝までの間だから。だけどこの中にね、でね、最近ね、証しがいろいろ生まれてきてる。でこれが大事なんですよ。ただここが2つ目ね、今回言われた2つ目はね、秋元氏は最近繰り返しないということがあって、全てが息になるんだけど、その時に長いスパンで考えないといけないって何度も言われますよね。最近ね、よく言われますよね。大体あれやがいで長いスパンで見ないといけない。長いスパンってつまり長いある期間、ね、長いスパンで見ると全部が息になってると。その時に何が重要だったか、忍耐なんですよね。秋元氏面白いって言いましたね。忍耐は自分は好きじゃない。車の横に乗ってるとね、赤信号になるとイライラするし、絶対にあれ、いや、渋滞は嫌なんだ。本当なんですよ。だからね、渋滞を避けて必ず出発するんです。で、渋滞に合わないように、だからかなり早い。でもおかげで渋滞に合わない、パロー氏言ってると。その代わり空港で長く待つんですけど、それはまあいい。でも渋滞に合うぐらいならいいってことですね。私は分かるんです。私も似てるから。で、このね、忍耐の訓練があるんですよね。ただ祈ってすぐ答えられて嬉しいじゃないですか、ね、感謝してすぐ逆転が起こったら嬉しいじゃないですか。ハレルヤとこう賛美してたら、ね、ヨシャバテみたいにパッて神の圧倒しようと言われて嬉しいじゃないですか。でそういう証を聞くじゃないですか。でそうかと思って、やりませんか皆さん。あ、そうだ、感謝すればいいんだ。神様この人に素晴らしい結果を感謝します、ハレルヤ感謝しますって言ってね、ピュッて、あ、長野さんはもうだなってね、神様次は私もですね、感謝します、あ、ペトロ僕一緒、あ、逆でした、次は私ですか、あ、賛美大学星の逆転しようとか言って、ね、ああ、ね、なんてこう見ながらね、全然自分の番があって、そのうちね、私の方が感謝してますよ神様、私の方が献金してますよ、私の方が奉仕してますよ、どういうことですか神様、こんなに私は感謝、あの人と神様私が感謝しますよって言ったことないかな、ないかな、皆さんはないのかな、私はあるんですでこれね、人と比べちゃうその時ね、試されるんですよね。もう一つまた人じゃない、自分と彼の関係でね、人じゃなくてね、神様、ハレルヤとね、そうか、賛美すれば、よっしゃ、待ってたってね、あ、この言葉で、ハレルヤ、神様、おめでとうございます、こうやるわけですね。で、やってね、神様、もうそろそろいいですかって、ね、あれ、もうそろそろやった、ここまでやってもらえないと困るんですけど、まあ、ハレルヤ、お願いします、ここまで、ハレルヤ、おめでとうございますって言いながら、まだですか、神様、まだですか、神様、まだですか、神様ってね、そのうちですね、こんなに感謝してるのに、どういうことですか、神様。になったらやってくれるんですか、もうあなた聞いてるんですかとか言って怒り出す人やったことない。これね、一人が人と比較してて、一つは この感謝を通して神様を倒してくださいって、悪くないんですよ、期待することは。でもポイントが取れてるんです。いいですか、感謝を条件に神様に倒してもらおうとしてる、間違いです。いいですか、感謝の結果は起こるんです、期待していいんです、それ信仰なんだけど、これだけ感謝すればいいですかって、こう分かりますかね。賛美もそう、なんで神様賛美とかしてますか。賛美したら神様は何かしてくれるからじゃないですよ、してくれますよ、結果としてくれますけど、神は賛美に値するんです。神は賛美されるべき方なんです。聖書の神は賛美と誉れを受ける唯一ふさわしい方なんです。この方には賛美がふさわしくて、賛美を登殿されるべき方なんです。私が病気であろうが元気であろうが、私が試練だろうが幸せだろうが関係ない。この方は賛美と栄光を受けるにふさわしい方で、私たちは賛美と栄光を下げるべきお方なんです。そうでしょ、ね、当たったので神様に賛美をすると、神様は賛美の中に臨在されるから逆転が起こるんです。だから期待して、それ期待していいんだけど、ちょっとね微妙なんだけど大丈夫なんですよ。期待していいんだけれども、この賛美をこれだけ賛美をしたんだから、やってもらうのは当然でしょ神様っていうのは違うんですよ。わかりますね、ということ。ここね、取り扱われるんですよ、でも結構。でね、賛美しても感謝してもね、動からない。そしたらね、ある忍耐を求められる。そこで取り扱われるのが、うわーって。で、ここの方はよくわかると思います。私ね、今回10年アメリカ行けなかったんですけどね、その前にもっぺんしてやったんです。私、1980年結婚したんです。 この時イスラエル行ったの。その後スーパーロボシャ一人で行かれて、そこからね7回チームが出ることになったの。私88年に長崎来たの、ね、で秋元牧師夫妻が長崎来てね、よく祈ってくれたの、ね、当然祈ってもらう時長崎と考えるじゃないですかね、待ってこんな真剣に予言されるんですよ。イダヤ僕と私にキャラ牧師はイスラエルへ行きなさい、奥さんと行きなさいとかね、家族で行きなさいとかね、あっってね、長崎のことがあってイスラエル行きなさいって、で来るたびごとにイスラエルって言われるんですよ、繰り返しね。それでね、イスラエルチームが行ったんですよ、ね、第1回目チームは私は関係ない、応募したけど全く、ね、2も関係ない、3も関係ない、4も関係ない、5回まで真剣に応募しておったけど全くお金もないし行ける後もない。で東京からどんどん行くんですね、当時まだいっぱい教会できてないから。でね、私はね、陸のことみたいでね、あれだけ予言するからね、私最初そんな一切そんなこだわってなかったんだけど、あれだけ予言されたらね、真剣に始めるわけでね、予言されたから、予言しといて行かせない。で極めつきはね、熊本の方覚えてますからね、北野牧師たちがね、私海賊さんですよ、で北野牧師たち来た後に北野君たちが夫婦で一切で行くね、予言されたのは私なんですよ。私が留守番に熊本に行ってご奉仕させていただいて、北野君たちが祝されますと祈るわけですね。これはね、今だったら別にいいんです、全然若かったからね、やっぱりね若かったから、今なら全然どうってことないけど、若かったからね取り扱われるわけですよ、ね。でね、こうでも祈るときはこう手を組んで祈ったら神の前だからね、真剣に誠実になります、本当に心から。でもこう手を祈り終わって手を離した瞬間ね、なんで俺が祈らなきゃいけないんだわかりますか、肉なる私は。だってそうでしょ、私が予言受けてる私、当時は私の立場だったから、なんで俺がこう攻略されて、えっと思ってこの子を取り扱うわけですよ。でも手を組んだら誠実になりました。これはもう神様は怖いですから、本当にやりくだって真剣になりましたけど、そこで取り扱われるんだ。いやね、取り扱われるんです、すぐ答えられない、取り扱われるんです、いろんな取り扱いある。それでね、6回目ぐらいの時からね、もうね、なんか諦めかけたんですけど、7回目の時にね、パウロ牧師が長崎来たんですよね。もう6年経って7年目が始まった時で、もう私はね、もう行けないかなと思ったんですけど、教会でね、もうあるところから教会としてイサラのために献金扱ってたんで、ずっと蓄えてた。ある程度たまったから、パウロさんに教会でこうやってお金を貯めてきて、今お金ありますけど、それで行ってもいいんでしょうかって聞いたんですよ。私だとそういうのはそれで行くのでどうかなと思ったから、で教会として貯めてきたから、それで行ってもいいんでしょうかって聞いたんですね、パウロ牧師に。そしたらそうだねって言って答えなくて、それで戻っていかれたんです。で私はあ、まあちょっとまだ、やっぱりまずいかなと思ってたら、当時テープだったのね、授業は海外選挙のテープを買っておいたので、聞いたらね、次の第7回目の海外選挙のチームはね、キャラクがフリーだって言ってんですね。はっといて、はっといて。ほいでね、行くことは私、教会から行ったんですよ。それがポイントだったんですよ。私、個人の献金でもなく、私の金でもなく、長崎教会の教会から使わされた。これ、鍵だったんです。教会から行くかどうか。今回のアメリカチームも教会からなんです、実は。まあ、私ね、この後、前に行くと思ってるんですよ。教会から行ったから。あれね、その後、イスラエルにね、毎年年に来るようになって、多い時は1年に3回来ました。1回はおうち牧師とも行きましたね、トーメスと会った時ですよ ね。おうち牧師とは結構昔行ったんですよ、アメリカも。アメリカ行った時なんかね、おうち弁でね、絶好調だったフィリピン行った時も、フィリピンも一緒でしたよね、確か。フィリピンの時にはすごい持ちられちゃってだからね、また一緒に行きたいですね、本当にね、海外選挙ね。で何かというとね、取り扱いが長いと思います。そこでね、すごく神様がね、整えてくる。でもある期間、感謝をしても何も起こらない、賛美をしても何も起こらないっていうか、パウロ牧師の長いです、まだこれね、面白くないし、たとえ1週間でもね、終わってしまうと短いんだけど、ただ1週間ってそんな長くないじゃないですか。でも待ってる時は長いんです。1年ってそこまで長いと思わないけど、待ってる時は長いんです。10年は私ね、アメリカ行けなかったんですけど、長かったですね。でも終わってしまうとね、別にね、そんななんか思わない、今は。待ってる時は長いんです。だから、長いから長いんじゃなくて、待ってる時は長いんです。これ忍耐なんですよね。で実はこれを訓練を受けるかどうかが鍵なんですよね。ただ今ね、成就の時が来てるんですよ。 だからね、上司の時ってのはね、みんな上司し始めるじゃないですか。だからね、あっちこっち上司見るじゃないですか。で、自分も上司するんですけど、ちょっと時差があるじゃないですか。で、周りが上司し始めるとね、一緒にね、忍耐しないといいんですけどね、あっちは上司、こっちも上司、あっちも上司、こっちこう、こうやってそこでやっぱりね、取り扱われるんですよね。これがミソなんですよ。この訓練を通過してるかどうかね。で、多くの人は信仰って言った時に間違えるんですよね。なんかこの、なんか信仰がすごいっていうのは、祈りがすごいとか、なんか賜物があるとか、もちろんさ、結果としてそうですけど、信仰が、コリント書でいつも私が言いますけど、本物の信者って書いてあるんです。コリント書で。本物の信者って言葉が書いてあるんですね。コリント書の中に。あれ、言語では、試験済みの信者なんです。試験済みの信者なんですね。試験済みの信者。言語ではそうなんです。で、試験とは何かって、このさっき言ったヤコブ書で、書いてあるはっきり。信仰は試される。試されると、試験されると、忍耐は生じる。その忍耐を完全に働かせなさいって書いてある。で、完全に働かせたら成長というか完全なものになる。完全なものになると我々は完全になるって言うんですけど、神の完全さが現れ、神の完全さが現れる人、ね、神様の、何一つ欠けたところに我々欠けたわけでしょ。神の何一つ欠けてない神様が現れてくださり、神の完全さが現れる人になるってことなんですよね。それでね、信仰の試験という人の特徴はね、忍耐を学んだ人なんですよ。忍耐を学んで身につけた人が信仰の勇者なんです。で、秋元牧師はね、これに関して私はね、私の知ってる牧師さんではね、ずば抜けてます。いや、まあ、本当に。いろんな牧師がいて、みんなそれぞれ素晴らしいものを持ってますし、例えば、荒井先生だったらもう、抜群の能力があって、説教もすごかったし、で、若い頃ね、そうとかって、俺はね、秋元牧師の聞いててるのはね、忍耐、いや、信仰の最もの忍耐を知ってる人なんですよね。で、俺はね、ここを取り扱われるんですよね。で、忍耐って嬉しくないんです。で、忍耐好きな人いますかね。忍耐強い人いますかね。私の忍耐強い。あ、すごい。忍耐強い。あ、素晴らしいな。子供と奥さんに確認してみようかな。どうでしょう。私の父親は忍耐強いんです。私の父親は。あら、ちょっとすごいと思います。父親はね。秋元氏は訓練されて忍耐を学んだ人ですよね。父親は忍耐があったんでね。私はダメなの。母親は忍耐。私はね、忍耐でもないんですね。いつも言いますけど、万博であった大阪で、九州の人知りませんけど、忘れましたけど、1970年にあって、動く歩道ができたんですね。で、ね、動く歩道ができて、日本で初めて。でね、動く歩道って、歩道が動くから動かなくていいから動く歩道なんです。でも動く歩道に止まってる人は大阪の誰もいなかった。もう、他県から来た人は動く歩道に、あ、動く歩道だとか言ってやってるんだけど、大阪の人は全員、ちょっと前かがみになって、こうやってやるんですね。これが大阪の人。動くほどちょっと前かがみになって、ちょっと駆け足気味に歩いてる人は大阪の人なんです。せっかちなんですよ。私個人的にはもっとせっかちで、いつも言うから、カップラーメンってね、出たとこだったんですけど、私カップラーメン好きだった、当時はね、出たとこだったけど、チキンラーメン好きだったんですね。チキンラーメンをこう追いかけて、一応蓋するんです、一応ね。一応蓋をして、2、3秒したら開ける。こういうふうにかき回しながら、そこの方が柔らかくなったのを食べて3分経ったら全部終わってました。2分ぐらいで終わるかな。だからね、超せっかちなんです。秋元牧師もせっかちだってましたけどね、せっかちな人はね、やられますよ。神様に愛されてるから。で、今忍耐通ってませんか。通ってたら神様本気です。通ってたら愛されてます。忍耐通ってなかったら危ないよ。本当に必ずこれ通されるから。面白くない。で、その時長い。さっきも言った1週間であっても待ってる時は長い。待ってる時は10年も長い。でも終わってしまうとね、あ、本当にしよかったなと思うんだけど、その時は長いの。でもここを通るんですね。で、これが訓練なんです。ただね、絶対忍耐で終わらないんです。忍耐のために忍耐なんてないんです。神には忍耐を通して訓練して成就する。祈りの答え、約束の成就。それはね、その時にさっき言ったグレートジョイ、ね、ブチブチブチブチブチブチって待つか、グレートジョイで待つか。ブチブチ言っても神の時は来ます。ただブチブチ言った分、神の用意していた祝福を十分受けなかったり、その待ってる時自体にすごい宝があるんですよね。だから秋元牧師が ね、あの検診するって言ったらお父さんが出てくれて断って検診するって言ったらお母さんが怒っちゃって、お父さんは真似受け取ったけどお母さんが怒っちゃって、出て行けってそんなこと言うな、出て行けって出て行ってやるって言ったら病気になって、出て行ってやるって言って親に面倒見てもらうって言ったでしょ。あれはね、若い時はやっぱきついやろね。でお母さんは熊本出身だから熊本人いないよね、すごいよ毎日2時間で猛烈に言われてって言ったでしょ。でもそれは そのこと自体は宝ですよね。パウロ牧師は本当に打たれ強いから、いろんな牧師見てきたけどあんな打たれ強い牧師はちょっといないですよ。あれやっぱりね、その2年間毎日2時間って言ってたでしょ、本当にやれたと思います。ただすごいのはその時にね、ずっと言われてたのに、最初はいろいろ反発したんでしょうね、やっぱり悪魔ですね。最後はもうね、受け取ってもう反発しなくなって、である時ニコって笑ったんですって。なんかなってニコって普通に、そのニコって笑った瞬間お母さんがなんか感じたんでしょうね、エスを信じちゃったんですよ。でお母さんはだからその後は検診の協力者ですよ。ということは2年間そこでやられなかったら救われてないわけでしょ。神様のシナリオってのは面白いですよね。これ忍耐の意味ですよ。でその責められたこと自体が実際に訓練になったし、その結果お母さんは救われるし、しかも検診してから6年間入院でしょ。パウロ牧師さらっと言ってるけどあれね、やっぱ大きいと思いますよ。教会の牧師は今一番不幸な人だって言ったって言うし、ね、お見舞い来た時火はまた昇るってね、いつも言われたけど、笑って言われるけどその時は大変ですよね。でもその時ロマ書800巻なんですよ。その時あのハドソン・テイラーとかジョージ・ミラーの伝記を繰り返し読み返して徹底的に祈りの答えを体験したんですよね。で今見て分かるじゃないですか、その時がパウロ牧師の信仰の土台になってるなんてな、もう横で見てるの本人も言われますけど、見てて分かりますよ、本当にそうだろうって。ということはこれ忍耐の時は絶対宝なんですよ。でもね、忍耐の時はね、グレートジョイでいくとね、宝になるんです、これ。あーしまった、ちょっとつぶやいてきたなと思ったら、今日からね、成就するのはもう遠くないから、もう最後ね、神様はその今までつぶやいたことを忘れてくれて、悔やためてここから喜んだ方を取ってくれるからいいですか、これが十字架の恵みだから、いいですか、グレートジョイして忍耐を全うしましょう、お互いにお互いに。そしたらこれが2つ目のポイントになって、で3つ目が吉明にいきます。吉明ではっきりイエス様は、今回この御言葉を再び語られたんです、ね、2016年4月1日ですよね。すごいのはね、32年経って再び語っておられた。その年の5月20日、ね、大内牧師がまだ65歳ですかね、今度は66だから65歳の誕生日の日に神が語られたリバイバルが始まりました。大内牧師は元気になりました。それでね、ところがそれで初めてのこの時に再び吉明を語ってくれたんですね。でこれははっきり聞き従いのことです。で面白いのはね、こう聞いてるんです。吉明があなたは私の敵ですか、あ逆だ、先に聞いた味方ですか、まず味方で聞いた、敵ですかって聞いたんですよ。敵ってこうか、私のね、でねこれね、いいですか、どっちも私のなんです。私の敵ですか、私の味方ですかって聞いたんです。ヨシアは私が中心だったんですよ。それで私の敵ですか、私の味方ですかっていう。でしかもこれね、これカナンの地にも入ってるんですよ、ヨルダン川だって。あれリバイバル始まりましたって言って、もうカナンの地に入ったんです。リバイバル終わるって、リバイバル。でもまだエリコの城壁は崩れてない。で、皆さんエリコの城壁ね、知ってるからね、そんななんか大層だと思ってないかもしれませんけど、あれはフラグの城壁で、とてつもなく大変なんです。だから当然ヨシアたちは恐れてたし、だから恐れるなって言われてたんです。で、ところがね、そのエリコの城壁を前にして、抜き身の剣が来ているって来たから、ヨシアが、敵ですか、味方ですかって聞いたら、主は敵とも味方とも言わなかったんですね。私は主の軍の将として来たって言ったでしょ。大事なところにすごく私がって言ったん、いやあなたが中心じゃないよって、私がこの軍の将は私なんだ、これは私の軍で私が将なんだって、私が大将なんだって、だからあなたは私のしもべで私が大将だからそれに従えばいいんだ、分かりますってこと。でも我々ね、知らないで敵ですか味方ですか、神様これやってもいいんですかどうですか、常に自分が中心でこう、神様が中心で、神様がことをなされるので、こっちは従えばいいだけで、もっぺんこれでね、神が聞き従えってことをね、明確に言ってくれた。しかも、主の軍だよって。リバイブルを起こすのは神様で、この教会の頭は神様で、その私に従いなさいって。そうすれば大丈夫。これはでも逆に考えたらすごい希望ですよね。 私たちがどうこう問題じゃない、ね、でだからそれしかもその時に抜き身の剣なんですよ。つまり包んでいくと殺される。でパウロさんね、あの感動したのは今回ね、言っててね、全然あの病気だったこともあってね、こうやって、ね、歩きながらね座ってね、だからここは命をかけて、で君だから命をかけるってことですねって言ってね、であの命をかけて従いなさいってことですって、で同意される方はって言ってるんですよね。で同意される方で無理なさらなくていいですから、でそうじゃない人は祈ってください、同意される方は私について祈ってください、まあこの靴脱いだって書いてあるから一応靴脱ぎましょうかって言って、全然なんていうかあれなんですよね、こう押し付けでもなければこうはーっていう感じでもないですよね。でもね、その分逆にね、本当に命をかけなきゃかけるかどうかが問われてると思ってるんです。時代がだってちょっと話飛びますけどね、熊本地震で今回亡くなった方ね、地震の1分前ね死ぬと思ってないですよ、真面目な話、うん、いやで皆さんね、これからね大量死の時代でしょ、でテロだってね、テロに遭った人たちね、まさかね、危ないわって言いながら、まさか自分が取りに会うと思ってないでしょ、ね、で、あの、その亡くなった人の家族ね、自分の家族がね亡くなると、あの1分前は思ってなかったと思うよ。つまりね、突然来るんですよね、そういう時代の時代的に一つ。でもう一つはクリスチャンは黙示録に入ってるから、間違いなく迫害されます。聖書と書いてあるから、全ての国に迫害する書いてあるから、ということは、これからの時代は本当にクリスチャンとして神に従うと思ったら、もう命かけたら追えない時代になってくると思います。別にそのすごくなくても、その中でね、神様が再び言ったら命を得にしてありますかって言ってるわけなんですよ。で、ね、これはね、逆に言えばいよいよこのエリコ城壁を崩すから、本当に命を得にしてありますかって言われたら、ちょっと時間がないからパパって言いますけど、エリコの城壁崩すときにね、皆さんご存知でしょ、エリコの城壁の崩し方ね。私絵が下手だから許してくださいね、まあ、ね、こんな感じなんですかね、ちょっと分からないけど、でものすごく分厚くて厚い城壁なんです。それを1日1回回る、これは分かるんですよ、静かに夜明け前だからね。で2日目も回る、3日目も回る、4日目も回る、5日目も回る、6日目も回る、ここまで分かるんですよ。7回回ったらね、エリコの町でかいんです。7回回ったら夜明け前から回っても火が出始めると思いませんか。でしかも時の声が上がる、だからまあ、時の声でユダヤ人なんていうのは今度聞いてこよう、日本人はどうしてもおおって言いますよね。でもいつもよりサダハルって言いたくなるんだけど、でおおってね言うわけでしょ、笑っていいんだよ若い人は笑ってくれるってみんな笑うんですよねおおってでしょ。で戦争ですよ、戦争で向こうは城壁の上に見張りがいて殺し合いですよ。で暗い時は回るの分かるけど、明るくなっておおっていうことはここにいるとおってことでしょ、バカじゃないだって、ほんでもう向こういっぱいいるわけだから、もう敵にパーッと撃てば絶対やられちゃうじゃないですか。で向こうは上級の中だから、こう穴から撃つんだから向こうは守られるわけでしょ。これ皆さん、我々上級崩れて知ってるから、もう分かってるから安心して読んでますけど、これ命かけてなかったらできないですよ、こんな従い。どう考えたってこれ気違いですよ。そうでしょ、戦争なのにね、6日まで黙って回らないと、黙って回るんだから別に分からないから、7日目回ったらね、もう火が明けてる、ね、そしておおなんて言ったら、ここですよ、我々はここにいるって言ってるわけで、おおボシボシって言ってましたね本当にこれね、戦略的に言ったらね、子供でも分かるぐらい愚かなんですよ。でも本当にその時上位が崩れたの、これは歴史学者が検証しています。崩れたの、上位が崩れたことは確かなんです。歴史学者は地震だとかいろいろ言ってますけど、もしかしたらでもおおっていうのと同時に地震が来たのかもしれませんけど、でも地震だったら一人の兵隊だって入れてるはずだから、極部集中型地震そこだけ崩れたそうでしょ、そこだけガラガラって崩れたから。でも歴史学者が認めるぐらい崩れてるんです、これは。ということは本当に崩れたんです。でもなんか圧倒的に一気に攻めて勝ったわけですよね。でもそれは結果論ですよね。あの寄せ場でだってさ、寄せ場でだってあそこで3台前出してたってのはね、私が分かりやすく言えば、ね、あのピース娘とね奥さん前出してですね、やれってね、俺は後から行くって言ったらね、なんて無責任な父親って思いませんか普通そうでしょ。あ、サビタイコシマ、今日の もあのラブジーさんよかった、あの歌歌いながら先に行ってくれって、僕私とおち牧師は後からゆっくり行くとか言ったら、なんでこの牧師たちだと思ってそういうことじゃ、いや戦争の時にあのなんか暴力団がなんかがいてね、その人たちとここぶつかることになってね、賛美隊先に行ってくれって言ったのに、なんて無責任な牧師のことないじゃん普通。そうでしょ。でも考えたらそういうことですよ、分かりやすければ。でもなんでそうしたかって、神の言葉があったからだけど、命かけてなかったらできません、これ。でも本当に彼ら命をかけてて、ある意味で信じてなかったら、怒らなかったら死ぬんですよ、確実にね。でも見事に勝ったんですよ。その通りになったんですよ。で、これからね、日本のエリコの調子が崩れますから、すごいこと起こりますけど、その前にね、命をかけて慕いますかって聞かれたことの、本当に命をかけてますねっていうね、チェックが来ます。で、命かけてないと従えないことが来るでしょうから。で、だからね、そういうところに入って、それで、まだ起こってる。その時に、さっきのグレー、あのなんてグレート、グレートジョイとね、忍耐が鍵なんですよ。この2つをし、グレートジョイを持っていることと忍耐を学んだ人は強いんですからね。で、皆さんね、忍耐の時ってね、説教はできますけどね、忍耐を取る時はね、きついんだから嬉しくない。で、だからグレートジョイ知ってないとやっぱね、喜ぶ感謝をしてないんだけど、感謝しててもね、やっぱ感謝してもなかなかまだ終わらないとね、やっぱり人間だからね、賛美が湿ってきたりね、感謝もなんかね、こう弱ってくる。でもそこでグレートジョイ教会でね、共にで、クリアします。忍耐で絶対終わりませんから。忍耐長い分で、長ければ長い分、多分長いスパンで考えたらすごかったって。長く待たされたものほど栄光のある大きいんです、これ。いや、大きいですよね。で、それは確かに思います。で、まあね、これからその栄光のあるのが入ってくるんですよ。いよいよエリコ城壁が崩れた時だから、その時に本当に命を捨てて従いますかっていう問いが今回あった。で、忍耐を通して神様は本当に答えられたことを知ってる人は、ちょっとぐらい動いたって動じないじゃないですか。もうまあまあなんかあるんだなって、もう旗くつりなって時に、旗くつりどうしようじゃなくて、あ、これこの後何かあるぞって言えば、長友牧師が大変なんです。私今回総会、あの個人の総会ってね、長友牧師がきつかったからね、大丈夫ですかって、絶対長友牧師はね、あ、大丈夫とか言うんですよ。特に私にね、その弱みは見せない、分かるタイプ的に。ただね、あ、ちょっときついんだって、びっくりしたんですよ。あ、そうですかって言いながらね、普通にしましたけど、私コロナでね、よっぽどきついんだなと思ったんですよね。おい、聞いたら普通言わないのに、1週間眠れないんだって、声が出てったんですよね。やっぱよっぽどきついんだと思います。でもね、これだよってね、もし長友牧師この後ね、すごい話題が起こる、なんか神様持ちようとしてるんだなって本気で思ってるんですよ。秋元牧師もそうでしょ、すごいきついでしょ。でも秋元牧師自分でも言ってましたけど、いよいよ本格的な神の働きに入る直前なんだと思います。そういうふうに本気で思って、本人もそう思ってるっていうのは、忍耐と忍耐を通しての神の技を見てきたからですね、お互いね。で、今ね、あの忍耐で感謝して喜んでる、何も起こらなくてね、もういつまで忍耐ってこうなってる人はグレートジョイ、このあと本格的に始まりますから、あの群れとして始まるし、これ群れとして間違いなく始まるから、これね、どうぞ覚えてください。で、どうぞ命をかけて主に従った方にね、しっかり立って従っていただきたいと思います。これじゃあると片付けれなくなるから、ここまですいませんね。伝道様、ありがとうございます。ちょっと駆け足でございましたけど、いよいよ神の働きが間違いなく始まってきて、技を起こってきていますけども、鹿児島においてもあなたが、技をさらに多く表そうと思われていることですから、本当にいろんなことがありますけど、グレートジョイ、永遠を喜ぶ、神ご自身を喜ぶことをしっかりとさせ、そして忍耐がありますが、この中で、私は肉なるものは弱いですけど、聖霊の恵みの中で、本当に喜びながら、上司の時を見、そして皆様、命をかけて、主に従っていくことを確かにすることができるように、どうぞ導いてください。そういうことをお願いいたします。短く祈ります。罪があると聞かれませんので、まずからと申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いとおっしゃってください。主はそれに答えてくださいます。天の様、一人一人の祈りに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決をください。イエス様は何を言って、心と体を癒せよ。もっと大胆に求めなさい。もっと大胆に求めなさい。小さく求めることは謙遜ではありません。神の栄光のために大胆に求めなさい。大胆に大きく求めると、その分の十字架を負います。それは楽ではありません。でもそれはあなたが それをとともにそれを引き受けて求めるなら答えられてきます。あなたはその中で神の大きさ、神の愛の深さを知るだろう。もっと大胆に求めなさい。祈りがすぐ答えられない、なかなか答えない一つの理由は、あなたは神の願いではなく自分の願い、自分の範囲で願っているからです。だから小さく願いってことじゃなくて、もっと大きく願いなさい。それが御心です。神の栄光のために願いなさい。私は奇跡を表していくと主はおっしゃいます。皆様ありがとうございます。感謝いたします。鹿児島のこの教会から CD が出されるように、ダウンロード版の賛美が出されるように真剣に求めなさい。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝を豊かに見て本当に強さを答えています。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ立ちください。アレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬があくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に一同と共に今もの地元ご支援までも豊かに限りなくありますように。どうぞ。